ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回はホップについてお届けします。実は国産ホップのおよそ 30% を生産するホップの一大産地の横手市、今回はホップを盛り上げている方にお話を伺いたいと思います。生産者であり、ビールを提供する飲食店も経営されている三国治さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、ホップの栽培を始めたきっかけを教えてください。
はい、先ほど紹介いただいたように、飲食店、ワインバーを経営しているんですけれども、はい、そちらで扱っているビールが一番搾りプレミアムという、今はもう生産量が少なくなっちゃって 100% というわけにはいってないんですけれども、うん、私が取り扱いを始めた時は、太夫さんの貝小金っていう品種のホップ 100% で作っているビールで、これがもうびっくりするぐらい美味しかったんですよ。国産のホップってぬるくなったらまずくて飲めないじゃないですか。
そうですね、
温度が上がっても美味しいんです、うん、なんだこのビールはって言ったら、太夫さんのホップ 100% で作ってますっていう。
そうなんですね、
それですごい興味は持ったんですけれども、誉れにも思ったんですけれども、キリンの営業が、あと 2,3 年もすればこれ太夫さんホップ 100% でできなくなりますって言うんですよ、なんでって聞いたら、栽培面積がどんどん少なくなっていって、後継者もいないと、でよくよく聞いたら、ホップって高い棚を立てて、そこに鶴を登らせて、で育てるんですけれども、その棚を立てるのに一旦部あたり300万ぐらいかかるらしくて、やめたその圃場はそのポールを全部倒してるわけですよ、これ一回倒しちゃったらもう二度と復活できないなと思いまして、軽い気持ちでとりあえずやってみようかなと。
なるほど。
で、飛び込んだわけです。
じゃあ、美味しいビールを持続させていくためにも力になりたいと思った、ということですね。では現在なんですけれども、ホップを作っているということで、どんな作業をされてるんでしょうか。
はい、ちょうど収穫作業が終わったところで、これから後片付け、そして来年の春に向けた準備が、ありまして、それが雪降るまで続きますね。
じゃあ結構長い時間作業されてるってことですね。
そうですね。ただ収穫とか、一番ホップに手がかかる6月みたいに追い立てられて仕事をするわけじゃないんで、もうマイペースでやりたいように気分次第でできるみたいな感じで、気はすごい楽ですね。
そうなんですね。はい、まず春からということだったんですけれども、収穫までの間、どういう流れで作業していくんでしょうか。
そうですね、ホップっていうのは、株なんですよ、多年草で。で毎年植えるわけじゃなくて、今古いのだと40年前の株とかで育ててる人もいらっしゃいますし、でまあその中でもやっぱり元気のないのは植え替えたりっていう感じで、作業的にはですね、私が今このあと雪降るまでっていう作業が、実は春先の作業なんですけれども、横手は雪が多いんで、春先まだ圃場に入れないわけですよね。
そうですね。
で米と兼業の方が多いですので、米の忙しい時にはホップに手かけられないんで、春先の作業を前の秋にやっちゃって、その後雪が降るんで、凍ることもなく、ホップは、春に目覚めてくれるんですよね。その作業を春にやって、それからもう上に上げる作業ですね。上から糸を下げて、そこにつるを這わせて上げてやるという。
じゃあ他の地域の作業と、ちょっと雪国だからっていう作業の違いがあるんですね。
そうですね、遠野なんかは全て春から酔いどんでやってるみたいです。
またそれが美味しいホップができるきっかけになってるのかもしれないですね。
まあ、作業的にこう分散されることで、うん、その分やっぱり一気に集中しないところがまたメリットでもあるのかな。それは雪が多いせいで、うん、まあみんなに、私も好きじゃないんですけど雪っていうのはでもその雪の恵みっていうところもありますね、
うん、先ほどちょっと蚕金とかっていう話あったんですけれども、はい、ホップにも品種とかいっぱいあるんですか？
世界中だと300とか400とか言われてるんですけれども、その中でもこう名前の呼び違い、うん、地域によっての違いとかもあるんで、うん、でも200種類以上はあるみたいですね。
素材だけでそんなに違いがあれば、味はもっとたくさん違うようになるんですよね。
本当にびっくりするぐらいやっぱり違う、ホップによって違いが出てくる場合も多々あります。
横手市で主に生産されているのは、
はい、今2種類合わせて伊吹と総称してますけれども、うん、厳密に言いますと、うん、先ほど申し上げた蚕金っていう品種、うん、これは今私が生産している品種でもあるんですけれども、うん、それとキリン2号っていう、
キリン2号、
2種類が対優で今育てられておりまして、うん、99.9% をキリンビールに卸しているっていうか売ってるっていうか、委託栽培になります。
そうなんですね、はいはい。そして先ほどもちょっとお話あったんですけれども、担い手不足が深刻ということでしたね。
はい、そうなんです。米と兼業でやってる農家さんがほぼほぼで、米の方は2代目3代目が継ぐけども、ホップはやらないって言われてる農家さんもいらっしゃいますし。
そうなんですね。
そうなんですよ。
やっぱり大変だから、
うん、大変。これやっぱりよくやるねって関係者から言われるんですけども、うん、まあ、農業ののの字も知らないとこから飛び込んだんで、うん、何もかにも初めてで、とにかく失敗だらけで、それが逆に面白いっていう。
ちなみに失敗したことってどういうことなんですか？
もう数々あります。とんでもない失敗ばっかりしてますからね。
ホップ作りの失敗っていうのがなんか全然思い浮かばないんですけど。
ホップ作りの失敗は直接生産量に関わってくるんで、死活問題な、実は。で、年に1回しか失敗できないですからね。
そうか、
収穫1回しかないんで。
そしてそんな愛情を込めて作ったホップ、
はい、
で作ったビールを提供するお店が、
はい、
横手市寿町にあるアイティオなんですよね、
はい
はい、お客さんの好評はいかがですか？
本当に美味しいってみんな言ってくれます。今年の1月に移転して新たにリニューアルオープンしたんですけれども、
はい、
前はワインと紅茶の店だったんですけども、
はい、
今ワインとクラフトビールの店になりまして
そうですね、
はい
はい、クラフトビールを求めてわざわざ来るお客さんもいるんじゃないですか？
いらっしゃいます。
そうですよね、はい、
タイムシェアで、早い時間帯を、まあ、曜日によってなんですけれども、うん、宇後町の宇後バックシュさんが営業してるんですよ、はい、うちの店で、
はいはいはい、
でうちの店は基本夜の8時からなんですけれども、
うん、
木金が3時ぐらいから7時ぐらい、宇後バックシュさんの営業が、で土日はお昼から、
お昼から、
飲めるお店なんですけども、ただイベントが入ると、うん、臨時休業になっちゃいますんで。
ああ、なるほど。
ホームページでスケジュール表を確認してからいらしていただいた方が確実だと思います、
はい、クラフトビール そのイベントの参加って最近結構多いですよね。
そうですね、あちこちから、それこそモンテディオ山形のホームの試合の時は山形まで呼ばれて行ってるみたいです、
ね、そうなんですね。9月の11日この放送の前日なんですけれども、
はい、
東口祭りの方にも。
そうですね。
そうですよね、
はい
はい、そしてクラフトビール、私ちょっと勉強不足でよくわからないんですけども、
はい、
普通のビールとクラフトビールってどういうふうに違うのかっていうのは。
大手メーカーとの違いっていうのはやっぱり作る量が全く違いますね。で大手メーカーはいっぱい作っていっぱい売るっていうあれなんですけども、うん、クラフトビール屋さんは特徴のあるビールを作って、うん、好きな人に楽しんでもらうっていう。ですからそんなにたくさんの量は作らない
んです、うんうん、味の個性を伸ばすみたいな感じなんですかね。
そうです、味は全然違います。
じゃあ好きな味を探すのに点々としないといけないですね。
今日本でもうすぐ700社ぐらいクラフトビール屋さん、半年ぐらい前まで600数十件ありましたんで、もう本当にたくさんあります。
ではその中から自分の好きな味を探したいです ね。はい、では最後に横手さんホップの PR をお願いします。
はい、今日本産ホップが本当に貴重な時代になってきております。で横手市はホップの里宣言をしまして、ホップを PR していますけれども、まあ、この世界に飛び込んでみて感じたのが、ホップそのものは確かに素晴らしいものなんですけれども、一番はそれを作っている先輩たちの技術ですね。実は日本で収量一番なんです。この太夫がホップの一反部あたりの収量がすごい多いんですよ。その技術も誇りだと思っております。それをなるべく継承して次の世代へ引き渡せたらなと思っております。
ここまではホップ生産者でありビールを提供する飲食店も経営している三國治さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ここで全国発酵食品サミット実行委員会事務局からのお知らせです。来る10月21日金曜日から23日日曜日、秋田ふるさと村を会場に全国発酵食品サミット in 横手を開催いたします。全国の発酵食品や燻製食品が大集合する全国発酵マルシェやいぶりエキスポ、三内閉じ組合創立100周年記念イベントのほか、発酵食品に関わる講演、トークイベントやライブなどステージイベントを準備しています。まだ空席があるイベントもございますので、どしどしご応募ください。詳しくは市内商業施設に設置してあるポスター・チラシのほか、イベントホームページをご覧ください。ご不明点がありましたら全国発酵食品サミット実行委員会事務局、電話 35-2267 35-2267 までご連絡ください。全国発酵食品サミット in 横手実行委員会事務局からのお知らせでした。横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。